京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
皆様こんにちは。京都医療福祉ラジオをお送りしております。今回の進行を務めさせていただきます鎌田と申します。あなたは認知症にならないと言い切れますか、おテーマに、健康こそが最大の財産です。簡単で楽しい60歳から認知症予防講座が9月28日 NPO 法人花パソ主催で始まりました。前回は NPO 花パソのお話でしたが、今回は認知症予防講座のウォーキング講座について大隅さんと樋口さんにお聞きしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
はい、今ご紹介していただきました大隅恵子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました樋口康子です。よろしくお願いいたします。
早速ですが大隅さん、1回目は伏見青少年活動センター会場で行われましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、1回目、伏見にある伏見区青少年活動センターで、開催いたしましたが、初めてということで大変緊張いたしました。月ですね、4回、それを4ヶ月、16回で、ワンクールとして行っております。現在も、進行中なんですけれども、第2回目をですね、烏丸三条にある NTT、三条ショールームでもって11月の1日から午後1時2時半までの1時間半毎週月曜日に、16回ですね、行われています。しかしですね、今、伏見区の方で、伏見青少年活動センターでもって、活動しておりますが、随時ですね、皆さんご参加していただくというような形で、まだ、参加できますので、皆さんどうか、またご興味のある方は参加していただきたいなと思っております。
皆さんの参加を募集中なんですけども、ウォーキング講座については、ただ歩くだけなのでしょうか。
そうですね、ただ歩くだけではなく、ご自分の脈拍や歩幅を測り、歩数計を使って歩いていただいています。認知症になりたくないと考えている人のためのプログラムです。1日30分、週5日の早歩きのウォーキングで健康を管理しながら、1日平均7000歩から8000歩を目指し、習慣化することを目標にしています。例えば少しストーリー気味の方ですが、すでに効果が現れていらっしゃる方がおられます。以前は動悸がして体が重かったけど、ここ2週間ほどで動悸が少なくなり、体の動きが軽くなったとおっしゃっていますよ。
ウォーキングで認知症予防っていうことなんですけども、具体的にどのようなことをなさってますか？小澄さん、
はい、まず認知症予防なんですけど、皆さん認知症予防ってどんなんかなっていうことをご存知でしょうか。まずですね、皆さん、ご質問するんですけれども、樋口さん、
はい、
昨日の晩ご飯メニュー何でした。
急にぶ生姜焼きを食べたかしらと思いますが、ちょっとすいません、すぐに思い出せなくて、
はい、ね、皆さんね、そこで認知症になったんじゃないかって思われる方がたくさんいらっしゃるんですよね。でも認知症じゃないんですね。まず認知症というのは、食べたことを忘れてしまうということが認知症になるんですよね、ということをまず皆さんにご説明します。認知症は病気です。認知症、病気です。ということを皆さんに知っていただいた上で、認知症予防、 行ってまいっております。病気なんですけれども、いつでも誰もがかかるわけではありませんが、逆にですね、誰もがかかる可能性を持っているということなんですね。そこでもってその可能性を少しでもウォーキングで持って防ぎましょうということで、いろいろウォーキングで持って早歩きや、それを習慣化していこうということに特化しております。
ウォーキングは習慣化継続が大切なんですが、手軽にいつでもどこでも生活の中でできますよね。その点で、なかなか習慣化が難しいと思うんですけども、どのようにされてますか？
そうですね、メンバー同士で話し合いながら行き先を決めたり、毎週各自の歩数計での記録を報告し合ったりしています。またホームページでの取り込みを行い、ご自分の歩数をグラフにして見ることができます。皆さん継続して歩くことが楽しくなられるようですよ。またビデオでウォーキングの歩き方、準備体操を映像で紹介したりしております。それに生活習慣病にならないための食事の仕方や減塩についての紹介なども、これからもしていこうかなと考えております。
そうですね、この間の、ウォーキングのビデオなんか見ていただいた時にですね、やはり年配の方がたくさんいらっしゃいますので、ビデオを見ながらこうやって動きましょうということなんですけれども、なかなかね、体を前に倒したり横に倒したりってね、することがね、難しかったですよね。
皆さんでもワイワイガヤガヤと楽しくね、じゃあどうしようとかね、言ってなさってましたもんね。
はい。あの方ってすごくお年の割に体がね、柔らかいんじゃないかとかいう形で。
そうですよね。
はい。
すごく微笑み笑いがありましたね。
楽しかったですよね。
みんな楽しかったですね。
じゃあウォーキングでの講座の様子をもうちょっと詳しくお聞かせください。
はい、ウォーキングなんですけれども、まず、ウォーキングでもって歩幅とか脈拍をまず測って、自分の歩幅とか体の中で脈拍がどのように変化していくかということを見ていくようにしてるんですけれども、計測においてはですね、まずタッタッタッと歩く早歩き、またですね、ブラブラ歩きでどれぐらい自分が歩幅があって何歩ぐらいだというものを200メートルという距離で置いて計測を行っております。そしてですね、その後なんですけれども、毎回30分という時間でもって、歩いていただくんですけれども、その30分、早歩きをしていただくということになるんですけれども、その間ですね、皆さん自分のペースでもって歩いていただくんですけれども、歩くことに慣れておられる方、またですね、自分の健康のために、少しスペースが遅いけれども歩いてみようという方なんかがいらっしゃって、それぞれが自分のペースでもって歩いておられます。その中でですね、皆さんといろいろお話をされながら、脳の活性化、予防ということを行っておられるんですけれども、周りの、歩く自然、またはですね、周りの風景を見ながら、地元の方が多いもんですから、これは昔、原っぱだったとか、ここで昔は遊んでいたとか、いろんなことを思い出しながらおしゃべりして、楽しく30分というウォーキングの時間を過ごしておりますね。楽しかったですよね。
そうですよね。ある方などは、なんか美味しいパン屋さんが2軒、2停留所ほど向こうにあるから、それを買うためにだけでも楽しみに歩くと、今までバスに乗ったり電車に乗ってたりしたのを歩いて美味しいパンを買いに行くと、そういう歩き方をなさっている方もいらっしゃるようですよ。
そうですね。何か目的を持って、ウォーキングをね、楽しんでおられるという方がたくさんいらっしゃいます。そしてですね、やはり健康のためにという形でね、参加されていることが多いなと思いました。
皆さんそれぞれのペースで楽しみながらプログラムがこなされているようですね。今からでも申し込みはできるんでしょうか？
はい、一応男女ともに60歳以上のシニアの方が対象になっています。 歩く習慣のない人や歩く習慣のある人も一緒に歩いておられますので、安心してご参加ください。
はい。詳しくはですね、NPO 法人ハナパソまでお問い合わせください。電話番号は 075-612-6099 です。もう一度電話番号は 075-612-6099 です。マスター、メールアドレスは hanapaso@hanapaso.jp です。メールアドレスは hanapaso hanapaso@hanapaso.jp hanapaso@hanapaso.jp とローマ字で入力してください。そしてですね、私たち今後とも認知症予防ウォーキング講座が皆さんと一緒に元気で、広がっていくように頑張っていきたいと思いますので、皆さんの、ご参加を心からお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は認知症予防講座ウォーキングについて、大隅さんと樋口さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。こちら
ありがとう
こと。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
はい。
なんか今日は初めてこんなところに来させていただいて、なんかちょっと緊張しました。
ね、もうなんかこのマイクロフォンをつけて、このマイクの前に立った途端にね、胸の動機がドキドキっとすることなんですけれど、私一般主婦なんですけれども、とっても素晴らしい経験をさせていただいたと思って、嬉しいような、どうしようというような、今、心持ちになってるんですけれども、樋口さんいかがでしたか？
そうですよね。普段おしゃべりをしているときは、13分とか15分っていうのは、すごくあっという間に過ぎちゃうんですけれども、こういう初めての経験のラジオで、しかも時間制限があるので、すぐ終わるかな思ったんですけど、時間長かったです。
大変長かったですよね。
でも、
伸ばし伸ばししたけどね。
そうですよね。でも、初体験させていた、経験をさせていただいて、なんかとてもまたね、違うエキサイティングでした。
そう。
はい。
はい。
なんか、放送日が楽しみですね。怖いです
よ。怖いですよ。楽しみというよりも、怖いですね。
経験させていただきまして、ありがとうございました。本当に、自分
の声がね、何なのか楽しみです。
そうですよね。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。はい、